こんにちは、ガジュンです。今日はですね、当時、借金がね、結構かさんでいった時のことをお話ししていきたいと思います。で、僕自身ですね、マイホームを建てた頃っていうのは、そこそこ大きい企業で、勤続8年目くらいだったかな。それぐらいで、ボーナスもそこそこ出るし、で、月の給料もね、そこそこ手取りがあってっていう風で、だいたい月25ぐらいですかね。で、ボーナスも夏冬で同じぐらい入ってくるっていう風で、で、住宅ローンはね、ボーナスはなしにしてたので、なんかあった時は、ボーナスを補填すればなんとかなるだろうみたいな感じで、計算して、なんとかなるだろうとか、なんとかなるみたいな、ちょっとふわっとした感じでやってたんですね。で、その当時、僕自身、すごい車が好きで、車好きの仲間と集まって、東海民あるあるだと思うんですけど、結構バーベキューが好きで、で、夏とか、ゴールデンウィークとか、そういった連休にはね、近場から集まって、誰かの家でとか、河原でとか、そういったところでバーベキューやったりとか、そういったことをやってました。で、この先もね、ずっとそんなことが続いていくんだろうなぁとは思ってたんですけど、実際のところはね、そうはいかずっていう風で、コロナだったりだとか、あと、その前にあった、僕自身転職ですね。会社自体は安定してたんですけど、いろいろ不安がありまして、っていうのも大きい会社だから、基本的にはルールがしっかりしてて、そうなってくると、やっぱり一人一人の自由というか、自分でこう、行動する、動くみたいな、自立してみたいなのがなくって、そういったところですごい、こう、感情的というか、なんかこう、恐怖を感じてたんですね。なんかあった時に、こう、自分で思考して動く、能動的に動くってことが一切なくて、どうしていいかわかんない。そういった時になんかもう、この先やっていけるんかなっていうような不安がありました。で、極端な話、定年までずっといるんであれば問題ないのかもしれないんですけど、ただ当時職場のね、上司たちの顔だったりとか、周りのね、先輩たちの顔を見てると、どうにもなんかこう、楽しそうに仕事をしてるような感じではないし、何かしらね、自分自身、家族のためとか、趣味のためとか、いろんなね、理由があって仕事をしてると思うんですけど、そういったところで、自分自身ちょっと殺してるような部分があるような人が多くて、中にね、もちろんそうじゃない人もいたんですけど、やっぱそういったところで不安を感じてしまって、どうせだったらね、自分の人生だし、やりたいことやんなきゃいけないよなって思って転職をしたんですね。で、さっきも言いましたけど、車が好きで、いつか車屋を開きたいな、みたいな夢があって、ただ、僕自身整備士の資格があるわけでもなく、なので、未経験からね、整備士を始めていって、資格を取っていって、いつかは、みたいな感じでね、そう言ってちょっと夢を見ながら転職をしたわけですね。ただ、転職して、1年半後ぐらいだったかな。コロナが来て、で、当然ね、未経験からの整備士だったので、給料がそんなになく、で、その分補填するために、夜ね、タクシー会社でアルバイトしてたんですね。で、これが意外と良くて、で、どうだろう、月5万ぐらいですね。週3日ぐらい入って、月5万ぐらいそこそこで入ってきてました。で、それでね、なんとか住宅ローンとか生活費払っていけるっていう計算だったんですけど、コロナが来て、特にね、タクシー業界っていうのは真っ先に影響を受けて、で、当面の間ね、稼働が少なくなるんで、お休みでっていうことで、突然、その5万の収入がなくなってしまって、で、他にね、当てもなかったので慌てたんですけど、とりあえずなくて、もう、とりあえずってことで、ショッピングローンとか、キャッシングみたいな感じでね、お金を一旦ね、用意しました。ただやっぱりそこをね、返す当てがないままでの借金で慌ててたので、そこから順番に狂っていったというか、おかしくなっていったんですね。でも本当にね、借りたものはやっぱ返さなきゃいけないから、なんとかしなきゃってことで、もう死に物狂いで、その時ぐらいからですかね。副業を始め、ちょっと前から始めてはいたんですけど、ただそれがまだまだ、お金を稼げるレベルにはなってなくて、なんとかしなきゃってことです。すごい、その時ね、いろんなプレッシャーがあったと思います。 で、一攫千金じゃないですけど、まあそういったところでね、ちょっと怪しいコンサルを受けてしまったんですね。で、それも50万のコンサルだったんですけど、当時自分にね、そんな50万払える余裕もなくて、ね、よくよく考えれば当然そこで疑っておかしいなって思うんですけど、消費者金融ね、うまいことやればね、3社ぐらい借りれるし、自分もそうやって借りて、稼いで返しましたから大丈夫ですみたいな感じで言われて、あ、この人が大丈夫なら自分も大丈夫かなみたいな、ちょっとわけのわからないね、自信がそこでついてしまったというか信じてしまって。で、まあね、ちょっとこうないものねだりというか、なんか隣の芝は青く見えるじゃないですけど、そういった風にね、よく見えてしまったんでしょうね。それで僕自身、50万を借りたものの、実際稼げたのは、2、3ヶ月ぐらいで6万ぐらいですかね。で、結果として44万円の借金が残って、しかも金利が高いっていう風で、実際借りたのはアコム、プロミス、アイフの3社です。で、僕自身そこからね、どんどんどんどんこう苦しくなっていって、で、月10万ぐらいの返済だったのに、キャッシングとかそういった消費者金融3社の返済で、月々の支払い返済だけで、15万。で、まあ、やばいぞ、やばいぞってことで、そこからね、知り合いのつてで、トラックのドライバーになることを選んだんですけど、まあ、とりあえずね、最低限は稼げて、なんとかトントンにはなってました。ただ、やっぱりその環境ってのがあまりにも良くなくて、なかなかね、その精神的に来るとこもあって、で、仕事でね、いろんなお金のことだったりだとか、まあ、パワハラに近いこととかで、ミスをしてしまったりとか、そういったこともあって、結局のところをね、それも長続きしずっていうところで、そこからね、転職、副業っていろいろ試していくんですけど、まあ、どれもうまくいかずで、結果としてもね、限界が来てしまって、滞納もあったし、で、まあ、その滞納のせいでね、住宅ローンはなんとか連絡を取って、一時的なね、措置で減額してもらったりとか、ちょっと待ってもらったりとか、そういったこともやったんですけど、結局、払えない。ってなって、で、電気、スマホ、で、水道も止まったことがありました。そういったところでもう限界を感じて、で、ようやく、債務整理をしようっていうふうに動き出して、で、ちょっとこれもね、動き出しが遅かったんですけど、もっとね、早く動ければ、何かしらね、方法があったのかなっていうふうにも思います。で、そういったところで、結局、僕自身ね、もう、なんかメンタルも来ちゃって、で、なんかぐちゃぐちゃでした。で、もう極限まで行くと、なんか泣くとか悲しいとか楽しいとかそういった感情がなくなってしまって、なんか人って限界まで行くと、ね、感情がなくなるんだっていうふうに、その時初めて、分かりました。なんかね、悲しいとか、なんか怖いとかも、ちょっといろいろ通り過ぎちゃうんですよね。で、もうそこまで行って、で、結構症状が出てて、で、なんかね、ちょっとでもストレスを感じることがあると、なんか顔のね、筋肉の一部が引きつる、なんかまぶたがずっとピクピクしちゃって、自分では抑えられなくてとか、なんか顔の一部分がね、そうやってなんか動いちゃうみたいなことが続いて、で、妻からもね、言われて、ようやく心療内科に通って、で、まあ、時間かけてちょっとずつ、ね、マシになっていったんですけど、まあ、それもね、まあ、債務整理が進んで、で、まあ、環境の悪いところから抜け出してっていうのもあって、まあ、適応障害ってことではあったんですけど、まあ、環境を変えられたんで、なんとか回復してきたっていう風で、で、結局ね、債務整理自体もいろんなことを試して、弁護士さん、4人の方に相談させていただいて、いろいろ力になっていただいて、ようやくね、まあ、自己破産で、免責が降りたっていうところで、ようやくね、肩の荷が降りたというか、一旦、ここで、リセット。これから、ちゃんとね、自分の人生ちゃんとね、考えて、この先、自分だけじゃなくて家族、子供たちのことを考えて生きていこうっていう風で、動き始めたっていうのもあります。なので、僕自身ね、なんか、もっとうまくいくっていうふうに思ってたんですけど、やっぱいろいろね、甘い、いい計画だったなっていうふうにつくづく思います。そういった感じで、僕自身ね、まだまだ、なんですけど、今後も、こうやってね、振り返りながらも、 ね、似たような環境の人がこれ以上出ないようにって言ったらちょっとおこがましいですけど、少しでもね、悩む人のきっかけになれたらなっていうふうで、引き続き発信していきたいと思いますので、これをもし聞いてね、ためになったよとかね、なんか聞いてみたいことがあるとか、そういった方はね、ぜひメッセージなのに、いいねなりフォローなりよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきありがとうございました。小田潤でした。